こんにちは。ヤンキャン FM はウェブエンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。
サキャンです。最近は551の肉まんにハマってます。全部食べちゃいました。悲しい。
ヨハンです。私も最近肉まんにハマってる、
うん、奇跡。
肉まんっていうかヤムチャとかなんだけど、そうそうハマってる。
マジマジで、
え
奇跡じゃん。え嘘、すごい。
え言っていい、なんかこっちでさ、うん、今551ないんだけど、だからもうね、関西でこっち来る人は551再現税が出てくるの、
うん、えなるほど、
豚まん再現税やばいよね。
なるほど。
え知ってた、
どういうことですか。知らなかった。え551を再現するの、
551の豚まんを。やっぱりもうアメリカって基本的にはないものは作るしかないが、うん、もう基本だから、まあ海外だから551の豚まんももう作りに作るの、うん、みんなで、
うんうん、
知ってる、豚まんの皮ってパンと一緒なの、うん、パンを
え、
うん、焼いたら、あのパンの生地あるじゃん、あれを焼いたらパン、うん、蒸したら肉まんなの、うん、の皮なの。
はあ、そっか。えそっか。えそう、そんなに伸びるっけパンの皮って、
うん、パンの皮めっちゃもちもちして伸びるんだけど、あれはパンなんだって、うん。で、そう、551再現税の話を聞くとで、
いや、うん、
めっちゃ美味しい
えそれって日本人のコミュニティでなんか作り方が
そう
あんの、
出回ってんの。
すごい。や、え再現度どれぐらいなんですかね。
もうね、551を忘れて心にそこまで思い出せないけど心の中でめちゃめちゃ再現度高い
これこれみたいな。
そう、もう本物1年以上食べてないから。
そっか。いやそうなん、えすごい偶然だね。
えちなみになんでハマってるの、なんていうか551なんで東京で食べれるの。
それが東京で買ったんじゃないんですよ、もちろん。
あそう、なんと、
なんと、そうこの間の日曜日に、あの岩崎さんの、私の推している声優さんの岩崎さんのイベントが堺市で行われるということで夫を連れて弾丸で一日堺市とモズっていう、
あの
超でっかい古墳がある場所をちょっと散歩して、たこ焼き食べて、お好み焼き焼いてもらって、帰りに551肉まんとシューマイ買って、で空港までの電車の中でちまき食べて、帰ってきてから551の肉まん専用蒸し器を買ったので、それで
やば
電子レンジで肉まんチンして食べて、あ美味しかった、楽しかったねって言って、
え日曜日に迎
えました。
うん、選択なんかそのチョイスの癖がすごいね。なんていうんだろう、堺とモズって。
そう、なんかその堺市に行った理由は、サンホール堺みたいな名前の、
うん、
すごいちっちゃい市民ホールで声優さんが朗読劇をするっていうイベントだったのね、
うん、
でそのイベントは日本各地でやってて、だからその人気の声優さんとか遠征しないと会えないような人が、まあ、いろんな土地に来てくれるみたいな。でその土地の、うん、その土地の有名な人に関係するこう朗読劇みたいなのを脚本家の人が書いて、それを朗読劇でやるっていうやつだったんだけど、たまたま堺っていう
すごいね
で私は本当に堺に行ければよかったから、そこに行ければよかったから、まあその周りに、その近くにあった古墳見て、いや思いがけずその古墳の周りの公園がすごく良くて、
うん、
めっちゃ広いし、なんか天気もめちゃくちゃいいし、なんかバーベキューしてる人たちとかいて、なんかめっちゃ好きになった
ぜひ
あとたこ焼き屋さん、その商店街のたこ焼き屋さんでたこせん食べたんだけど、そのたこせんが安くて、私の地元の東京の国立だとたこせん300円だったんだけど、200円だったの、その堺のたこせんは。しかもあの地元国立のたこせんはたこ焼き1個だったんだけど、そのアホ屋のたこせんは、
アホ屋うまいね、うん、
あチェーンなのあれ、アホ屋
はチェーンだね。
あそうなんだ。たこ焼きがそう2個入ってて、
うん、
しかもあの天かすが 入ってたの、うん、このタコせんとたこ焼きの間に。
え、って待って、タコせんって天かす入ってるもんじゃない？
え、違うよ違うよ、私が東京で食べてたタコせんは入ってなかった。
てかタコせんってそれじゃあ たこ焼きとせんべいだけなの？
そう。
え、タコせんってさ天かす入ってるよ、せんべいに天かす、たこ焼き、ソースでタコせんでしょ、う
ん、いやそうじゃないんだよ、だ国立のは違ったの。
え、天かす入ってないタコせんあんの？
逆にね、逆にね、
うん、びっくり
した。そうで、それ初めて食べてめっちゃ美味しくて、しかもたこ焼き2個も入ってて、もうお腹いっぱいでその朗読劇見て、まあ、若干うとうとしながら推しも見て帰ってきたっていう、
いや
ーいうことなんです。
推しがいる生活いいですね。
推しのおかげで堺市という普段は絶対行かないところに行けた。
確かに確かに、
うん、モズというきっと行かなかったであろう素晴らしい土地を訪れられたという話でした。
よかったですね。
いや本当に、でもなんかチルドが買えなくて、
うん、
チルドがあったらめっちゃ買ってたんだけどなっていう。
あ、売ってなかったんだ。
売ってなかった。あと私551があるときわははははないときチーンみたいな、うん、あれ知らなくて。
あ、そうなんだ。
声優さんがそのロード劇終わった後のなんかトークコーナーでそれを言ってて、うんうん、もう会場は大爆笑なんだけど、私だけ、え、何あるときないときって何みたいな感じになって、家帰ってちゃんと CM 見直した。
わざわざ見るのが面白いね。
見ました、ちゃんと。
アホヤで言うとさ、そうまだ話したいんだけど、ペチャ焼き、うん、ペチャ焼きは食べなかった？
ペチャ焼き食べてない。ペチャ焼きが有名って書いてあったね。
あ、そうそう、
ペチャ焼きって作るって書いてあった。なんか
もう意味不明だよね。なんかたこ焼き潰すんだもんね、ペチャって。
なんか卵とたこ焼き、
卵チーズたこ焼きを潰す、うん、
そう、なんか作り方が書いてあって、手順が 1,2,3,4 で書いてあって、1とか2とかはなんか焼くとか合わせるとかなんだけど、手順3のところにペチャッとだけ書いてあって、
うん、
ペチャ焼きできましたっていう説明文がお店の外に書いてあった、
ね、ペチャ焼きが有名な気がする、アホやわ。
ペチャ焼きを食べればよかったの、そしたら。
あ、いやいやいや、それは別に味がめちゃめちゃ美味しいってわけじゃないから、タコせんで全然いいと思う。
いや、タコせんめっちゃ美味しかった。
タコせんあれすごいよね、文化が。よう考えたよね、せんべいにタコ焼き乗せてめちゃめちゃうまいとか。
ね、サンドイッチ。サンドイッチ、ベーシカリサンドイッチみたいな感じ。
ね、どういう発想に至ったんだろうね。
いや天才だと思う。いや、そうなんです、ハマってます。リフヤンもハマっていると、はい、
そうですね。
まさかの、
うん、歌もそう、再現もしてみようかなと思ってます。
あ、挑戦する。
いや、ないもん作るしかないから、こっちは。
いや、頑張って。はい、あと私は本物食べるんで。すいません、すいません、すいません。はい、今日の話題
は、はい、
は何でしたっけ。
そうですね、私が最近スマートコントラクト、Web3 の、うん、あのやつをソリディティで書いてデプロイした話をしようと思います。
イエーイ
イエーイ。なんか気になることとかあるかな。ちょっと最近 Web3 にどっぷりハマって開発しているので、その話ができたらなと思ってます。
うんうん、はい、じゃあまず聞きたいんですが、スマートコントラクトって何ですか？
スマートコントラクトは、
うん、
な契約書みたいな。
うんうん、
だからそうやって説明されるとちょっと聞かれると分かんなくなってきちゃうな。スマートコントラクトはなんか、うん、こんな風に答えれないっていうね。ちょっと
じゃあググるわ。じゃあソリディティは何？
あ、ソリディティはスマートコントラクトを書くための今用意されているプログラミング言語ですね。まあ、今はそれで書くっていうのは結構一般的で、うんうん、なんかソリディティで書けるライブラリとかも結構充実してて、ハードハットとか何個か、うん、それで書くことが多いですね。で、スマートコントラクト自体はその言語とかに縛られるものではないと思うんだけど。 スマートコントラクトとはブロックチェーン上の概念であり、あらかじめ従ったルールに従ってブラックチェーンのトランザクションもしくはブラックチェーン外が取り込まれた情報をトリガーに実行されるプログラムのことをスマートコントラクトというらしいです。で、スマートコントラクトは面白いのが、うん、なんかデプロイするのがその、
うん、
ブロックチェーン内のそのメインネットとか、まあ、イーサリアムだったらメインネットとかいう、なんていうんですかね、普通ウェブのやつがサーバーとかにアップロードするじゃん、デプロイするんだけど、
うん、
イーサリアムはイーサリアム全体のもう広いイーサリアムの世界にデプロイするから、
うん、
でそれはもうね、変更不可なの、1回デプロイしちゃうと、
うんうん、
だからもうもしかしてやべえバグとか入れたったりとか、なんかもうとんでもないその自分のウォレットのプライベートキーとかをちょっとコードに1回入れちゃった、デプロイしちゃった、後で消さなきゃはもう無理なの。
ああ、そういうことか。
だからすごいセンシティブというか、めちゃめちゃ緊張するし、かつあのやっぱそのイーサリアムのトランザクションって、そのディサキアムやってるから分かると思うんだけど、あの、うん、ガス代が発生するじゃん結構。
うん、ガス代っていうのは、
あ、そうですね、イーサリアムと取引するときに、まあ、あのブロックチェーンをいろんな、まあ、世界中のパソコンとかで分散で動かしてるわけなんだけど、その計算量に払うお金に対して、
うん、
あの払うお金、そのスマートコンタクトとかをその実行するあのなんて言うんだろう、ファンクションというか関数というか、物の大きさによってまあ値段は変わってくるから、変わってくるものなんだけど、なんでそんなになんかでかいトランザクションを送らなければ、でかいものを実行しなければそんなかかんないんだけど、やっぱある程度一回なんていうの、取引するときにはまあ5ドルぐらいはかかるから、基本的に
利
用として3ドル5ドルだから、日本円にすると500円とか600円とかかかっちゃうから、で、まあでうん、スマートコントラクトをデプロイ、あの1回のトランザクション誰かとやり取りするだけで3ドルとか5ドルかかるんだけど、そのスマートコントラクトをデプロイするときは5万円ぐらいかかったかな、日本円にすると。
コードをそのチェーン上に
載
せるのに5万円。
もっとかかったかな、5万円ぐらいはかかって、だから一発失敗できない、もう、なんて言うんだろう、もう失敗もできないし、もしかしてこれがセキュリティ的にやばいものが、ま、間違ってたらやばいし、自分の恥になっちゃう、もうなんか、俺、どの人がデプロイしたかも分かるし、そのコントラクト引き続き、もう絶対に取り返せない。生き続けるところに5万円でデプロイするっていうのはすごいね、ドキドキした。
うーん、でもやり遂げた。
いや、もうそれはちょっと仕事でやったから、あ、やばかった。もう30分前ぐらいからなんかダブルチェックとかめちゃめちゃしまくって、
うん、
まあ、自分でやり遂げましたっていう。
おお、すごい
話で、でなんかそのスマートコントラクトのテストツールとかも結構出てて、そのやっぱり、
あ、
まあ、なんかそのスマートコントラクト、その危ないというか、そのもう出てしまった取り返しがつかないってところが本当に最大の、なんていうんですか、特徴であり、まあその代わり書いたコードは誰でも見れるし、すごい、あの、なんていうのかな、天然の GitHub じゃないけどいろいろ見れていいんだけど、いや、テストコードとかものツールも結構今しっかりしてて、結構面白かったですね。
いや、え、それってコードを書くのはなんか何人かで書いたの？
一人だけで書いた。
一人だけで書いて、一人でチェックして、一人でデプロイしたの？
そう、だから本当は誰かにチェックしてほしかった、レビューしてほしかったんだけど周りにやってる人もそんなにいないし、
うん、
だからめちゃめちゃ怖くて、でそしたらなんかその使ってるオープンゼプリンっていうあのライブラリのホームページとか会社があるんだけど、そこが無料でそのコントラクトのセキュリティチェックをします、監査をしますっていうのをサービスやってて、
うん、
最高だと思って送ったら、もう今は予約が多すぎて殺到しすぎて新規受け付けてませんとか書いてあって、
うんうん、
いや、それのも大事だよな。でも使えずに、だから一人でダブルチェックしてた。
お疲れ様でした。
けどどうだろうね、こういうやっぱりコミュニティとかチームとか絶対あった方がいいなと思うけど、コントラクトチェックして、まあコードレビューもさ、チーム以外の人になんかチェックしてくださいとかちょっと言いづらいじゃん。
うん、だってそれ自体がなんか新しいものだもんね。
そうそうそうそうそうそう、うん、けどなんかそういう仕組みあった方がいいなって思った、なんか そのソリディティとか各自だら全然そんな難しくないんだけど、いかんせん緊張するし、そのデプロイとか失敗できない、やっぱレビューとかそういう部分の方がめちゃめちゃ大事だなと思いました。
うん、いや本当に偉業お疲れ様でした。
なんか全然違う、なんか今 Web2 とか普通の開発してると、まあ、
うん、
どんどん開発して、ね、Git で変更管理して、うん、でなんか入れてくって感じだけど、スマートコントラクトとかはもうそのコントラクトデプロイしたらもう変更、まあ、変更はできるけどめちゃめちゃお金かかるし、うん、なんか全然違う開発体験でびっくりした。今後どうなっていくのかな。
なんか一応テストネットワークっていうのがあるよね、うん、そこで練習したりは
したできるした。そのリンキーバイっていうテストネットは結構あるんだよね、うん、なんか何個かテスト、あのそれただでデプロイとかできる、まあ、テストネット、うん、そのメインネット以外のテストネットは用意されてるんだけど、テストネットも言うてテストネットもなんか全世界でみんな共通で使ってるから、でも普通に、うん、いやテストネットだから気軽にあげちゃえとか言って本番のプロダクト名でバッて出したら、だからそれはゴミじゃん、ゴミなんだよ、
うん、
ゴミが。だからテストネットもだけど変更不可なわけ、もちろんそのテストだから
さ。そうだよね。
だからリハーサル環境みたいなところにうちのゴミが漂っちゃってさ、一回すごい後悔した。
そっか、もう消せないもんね、どうやっても消せないんだよね。
うん、多分そうだね、うん、だからトランザクションなんかコンタクト自体はなんか向こうにできたりとかするのかな、ちょっとそこは分かんないんだけど、けどもうなんかまあ今もなんかネットに上げたらもう絶対ネットの海から絶対捕捉されるみたいなイメージがあってなんかあるけど、それよりかはもうもっともう変更不可で取り返しのつかない感があったね。テストネットといえど、だからテストネットでなんか気軽に練習してみましょうっていうのは全然いいんだけど、なんかもしかしてサービスを本当に作るんだったらその名前でやらずに、なんか全然違うなんて言うんだろう、関係のない名前でやった方がいいなと思った。っていう今
日。いやなんか怖い、なんかまあ最初の時さ、最初はエンジニアになった時さ、Git のそのコミットを間違えて、
うん、
で戻し方分かんなくてそのままプッシュしちゃったりしてたけど、それすらできないってことだよね。後からそのフォースプッシュするっていうのもできないっていう世界だから。
そうだからなんか全然違う体験だったね。
うん、いやまあ、でも本当にね、その分かんない、本当に なんていうのリホヤンどうやってそのソリディティの知識とかを得たんだろうっていうのがすごい気になってる。
いやそうだね、知識はね、やっぱり作るもん、私やっぱ結局作るもん決まってからじゃないと知識とか実際に身につけれてなくて、なんかそれまでも写経的なとか、なんかチュートリアル見たりとか、クリプトゾンビ使ったりとか、なんかちょっとしたのやってたけど、うん、やっぱちゃんと身についたなって思ったのは、やっぱプロダクトを作るぞって、でこういうものを作ってくださいみたいな感じになった時に、うん、やべ勉強しなきゃってなってそれをそれで引き受けたって感じなんだけど、うん、そっから勉強し始めたかな、
うん、じゃあ一緒に作ってた人がすごく詳しくて、
あ、それはない。
教えてもらったってこと。
その人はなんかただっていうか創業者で企画して、こういうのこういう NFT のサービスを作ってみたいと思うんですって言ってたから、
うん
うん、それでまあけど結構その人がいろんななんかつなげてくれたりはした、その詳しい人と知ってるからこの人に聞いてみたらとかやったけど、うんうん、基本的にはなんかやっぱネットに落ちてる情報と、あとスマートコントラクトはそのデプロイしたらイーサスキャンから見れるんだよね、コードが。やっぱそれがすごいでかくて、あの1個成功してる、何個か自分が作りたいと思ってるものに近しい機能を持ってるスマートコントラクトの実装を参考にさ、うん、天然の本当、うん、GitHub みたいのパブリックにしなくても絶対パブリックになるから、スマートコントラクトは、
うんうんうん、
その実装をめちゃくちゃ見させてもらった。そのギャルバースとか他のやつとか。
そうだね、ギャルバースは今めちゃめちゃ人気の NFT
ね
プロジェクトだよね。
もう日本でね、めちゃ
あれは可愛い。
いやーすごい、あれはすごい成功してるし応援したいし、
うん、
いやーああいうプロダクト日本からもたくさん増やしてほしい。あとまあなんかこういうアートもいいけど、 NFT アート的な感じもいいけど、それを使ったいろんな なんか機能もできたらいいよね。
うん、なんかそう、最初は私 NFT って聞いてそのアートでボロ儲けみたいなイメージだったんだけど、うん、もうちょっとそのコミュニティに入ったりしてみたら、なんかそういうのじゃなくてもっと違う、なんか株式会社とは違う会社の概念みたいなのを作ろうとしてる人とか、なんかいて、あ、そういうことだったんだみたいな、なんかそういうのの一側面が NFT だったんだの、あのイラストとかだったんだっていうのに今やっと気づき始めたところ
です。でも確かに最初は、うん、な、今しかも結局流行ってるの多いよね、 NFT アートで。なんかこれを持ってると希少価値があって売れたら高いボロ儲けみたいなイメージあるけど、まあ、それこそハグとかね全然違うもんね。
うん、そうだね。ハグっていうのは
コミュニティ、ダオかな。
ダオとは何でしょう。
ダオはコミュニティの新しい形の一つだよね、うん、なんかスマートコントラクト、うんうん、なんか確かに上なんて、うちの認識だとリーダーみたいな、うん、株式会社みたいなトップダウンのなんかああいう構造ではなく、なんかスマートコントラクトっていう約束された透明性のものがあるから、うん、和というか、
うん、
みたいなものがない、あのコミュニティの一つみたいなざっくりなした理解をしてるんですけど、
うん、
こういうのはちょっとググった方がいいので、
うん、
あ、分散型自立組織、
うんうんうんうん、でも DAO って有名なものとかってありますか？
一番有名なのはやっぱビットコイン自体 のビットコイン、ビットコイン、ビットコイン、うん、自体のコミュニティが多分 DAO なんじゃないかな、うんうん、一番上に誰かがいるわけじゃなく、ビットコインのことをなんとか、うん、あ、まあ、だけどそう思うとオープンソースのコミュニティとかも近いのかな、あの、うん、そのビットコインのことを思ってる人たちので集まって意思決定をしてやっていく、
うんうんうんうん、
だからそのオープンソースコミュニティとかって結構近いのかもね。もう何も、なんて言うんだろう、
うん、
まあ、DAO の場合はちょっとインセンティブとしてそのトークンを渡したりとか、
うん、するけど、トークンっていうのはインセンティブってことは報酬として、トークンはなんか特別なトークン、
あ、そうそうそう、あのハグとかもそうだけど、なんて言うんだろうな、うん、意思決定 に必要ななんか、うん、なんて言うんだ、また通貨に近いかな、お金とかみたいな感じで、うん、それを持っていれば意思決定に参加できるし、
うんうん、
なんか株式とかに近いのかな、株みたいなものに多分近くて、あの、うん、発言権がある、これをそのトークンを持ってる人が、
うん、
オープンソースとかのコミュニティだと、だ、ね、多分全員が発言権がある子たちになるのかな、採用されるか分かんないけど、
でもコミットした人が、まあ、あ、コミッターとして、まあ、意見を、まあ、言えたりするから、まあ、近いのかな、そのコミットしたかどうか、
うんうん、
あの実際に行動にコミットしたっていうのと、その DAO だと活動をしたっていう意味のコミットになると思うんだけど、
うんうん、
それでまあ認知とかが生まれて、それでまあ例えば Ruby だったら Ruby コミッターたちみたいな括りで紹介されたりとかするけど、うん、DAO だとそれがトークンを渡すみたいな感じに、
うんうんうん、
なるってことなのかな。
そうだね、株みたいなものを発行してそれを持ってる人だけが参加できる、
うん、うんうん、なるほど。DAO ね、日本の DAO は何があるんだろう。
まあ、何個かコミュニティとかはあるけど、その Web3 系でなんて言うんだろう、情報共有する DAO、 Yours DAO とか和組とか、まあ、それこそ、うん、あと、なんだっけ、アンチェーンとか、なんか、いろいろ、情報共有する DAO が、その、日本内であるっていうのは、そんなか、うん、あの、多いけど、うん、まあ、もっとよくあるのは、本当それこそ、コインを発行する DAO とか、世界とかだとね。
うんうん。
あと、なんか、目的があるやつもあるよね。うん、なんか、それこそ、あの、BFF とか、あの今回のハグとかもコミュニティを支援する DAO だし、
うん、
まあ、日本で確かにあんまない、今出てきてるとこなのかな、うちが認識してる中で、
うん、
そんなには知らないかもね。
じゃあやっぱりそのダーワが今流行ってるのはアメリカかな。
いやアメリカって
国は関わらないのか、まあ、英語を喋れる人たち、
まあ、そこもそんな実は関係、まあ例えば英語にしとくとやっぱ英語が喋れる人たちが入ってきやすいからあの人数的規模的には大きくなると思うけど、うん、このビットコインとかあの仮想通貨自体は流行ってるのとかってそのフィリピンとか東南アジアとかあの、うん、の方が結構流行ってるしフィリピンあのなんていうんだろう使えてることが多いし、
うん、
多いからそっちの使った DAO とかはあるかもね結構。
ああそっか、うちらが気づかないだけで。
あ、そうだよ、あるかもっていうことだよね。ウォレットの保有率とかで考えると東南アジアはすごい多いはず。その
あそうなんだ、
まだ自国の通貨よりかも、でしかもやっぱり東南アジアの人とかがその例えば DAO に参加してあの英語でね、で、うん、あのトークンで DAO で稼ぐみたいな やり方もあったりするんだよね。そうやってあの自国で、あのお金稼ぐよりかも全然稼げるわけじゃん。そのドルとの価値でもらえる高かったりするし、なんていう稼ぎやすかったりもするし、だからそのクリプト系のゲームがあるんだけど、そのゲームして稼ぐみたいな、うんうん、プレイトゥアンみたいな感じの概念もめちゃめちゃ流行ってるのはその東南アジアとか、
うん、
あのなんていうんだろう、こっちで稼いだ方が絶対効率がいいみたいなとこの方がめちゃめちゃ流行るから、
うんうん、まあ、うん、あじゃあ出稼ぎを自分の国でやれるみたいな、
うんうん、そうそうそうそう、
家にいながらね、日本ももうダメだから私も仮想通貨で稼いだ方がいいかもしれないな
っていう人がそうどんどん多くなっていくのかもしれないですね。
ねえ本当になんかめちゃくちゃそれを今感じてる、円安みたいな、
ね、
何も輸入でき、何も外国のなんか可愛い服とか昔だったら買えたのにみたいな、これだとみたいな感じになる。
そうだね うちなんてドル、日本だからうちもさ日本円であの お給料もらってドルに、
うん、
変えて使ってるから、
うん、
もうなんかめちゃめちゃ安くなっちゃうんだよね。
そうね、その点まあ上がり下がりはあるけれども、
あそうだね、
ま
あ、
めっちゃ大金になる可能性が高いよね。
まあ、大金になるというかそうだね、あの円で稼ぐよりかも、まあ、効率的にはいいことも結構あるかな。その例えばビットコインとかイーサリアムとか、うん、そういうので保有しておく方が、
うん、いやちょっと怖い話になってきた。私はなぜ日本で働いているんだ
ろう、ね、日本はけどすごく安心で、あの安全で、すごいご飯が美味しい、ご飯が美味しい最高の国なので。そうだね、だけど、ね、うん、けど Web3 とかのだと、まあ、うん、まあ今ももうあの場所関わらず働けるけど、それの傾向がより強い気がするね。
うん、それの傾向がより強いっていうのは、
あ
コロナだからってこと？
うん、あ、なんて言うんだろう、もっとなんて言うんだろうね、まあ、Web3 系の企業でそういう DAO とかで働いてる人って、うん、もう本当それこそ全世界から集まってるんだよね。だから、うん、もうオフィスができようがないというか作りようがなくて、
うんうん、
なんかまあ今ある企業がリモートするんじゃなくて、もう出来上がった時点から Web3 系の企業って最近出来上がってるし、企業としてね、
うん、
だったらもう最初から全部フルリモートで全世界からっていうイメージがあるから、うん、っていうかそうだから、うん、ところが多いから、うん、やっぱり、うん、よりグローバルな感じはするね。
まあなんだ、リモートでそのディスコードとかでやり取りしてたら言語わかんなくても Google 翻訳とか DeepL とかに突っ込めば全然わかるしね、
うん、そうだね、やっぱ、
うん
うん、DeepL 使ってずっとやってるわ。
リホヤンは、うん、私も入れた、もう分かんない、うん、もういっぱい書いてあったら読む気しないから、とりあえずこのコミュニティは何やってるんだみたいなのが、だいたいそのディスコードのチャンネルを一個丸々使って、そのなんだろう、うん、アナウンスメントみたいなのよくしてるじゃん、ディスコードって、
うんうんうんうん、
それを全部コピペして貼ったり貼って読んで、おなるほどみたいな。でもまだ なんだろう、スタートしたばっかりのところが多いから、
うん、
どういうふうに運営するかとか全然決まってない感じだから、
うん、
自分からこう情報を取りに行かないといけないし、いろいろアクティブに聞かなきゃいけないから、本当に自分で動ける人、自分でこれが必要だから欲しいとか言える人じゃないと、なんか DAO とか入るって活躍するのは難しいなって思った。
いや本当にその通りだと思う。やっぱ今なんかその DAO って言葉がすごい一人歩きしてる、まあ、DAO もってかこのビッグワードで一人歩きしてるけど、うんうん、まあ、結局綺麗に運用するのも難しいし、だから結局なんかデメリットの方が多そう、いい多いとか失敗じゃないけどうまく回せてないところの方がすごい多いし、なんかその中で自分がなんか自分が能動的に動いていかないと損していくばっかりだなと思う、うんうんうん、はいはい、入ったはいいもののとか、コミュニティ自体に例えば NFT わざわざ買ってあのそのコミュニティとか DAO に入ったいいもののなんか何も享受できないみたいな、何も、
うん、
だから自分がもう運営にがっつり入るぞみたいな思いがあるところにしか入らないとか方がいいよね、うん、とは思う、
うんうんうん、なんかその本当に私も初心者というかリホヤンに教えてもらって初めていろいろプロジェクト見たりとかディスコードに入ったりしたけど、自分がその自立駆動じゃないと何もできないなっていうのは本当に思ったし、そのコミュニティを回してる人が回してる人になんかリワードというか、なんか利益があったりとかプレゼントがあったりとか、うん、そういうモチベーションを運営側の人がどうやって保つかみたいなのもすごい大事だなと思って、
なんかそれを多分その DAO とかはそのコントラクトで、うん、頑張った人にはこんだけのそのトークンをあげますっていうのを全員で意思決定して、
うん、
でなんか回していくっていうのが多分世界線として、
あ、
なんて言うんだろう、合ってるんだけど、
まあ、なかなか難しい。
そうそうそうそう、
いいよね。だってみんながいいと思ってることが実際にいいかわからないし、
うんうん、
そう、なんか今のだって日本だってそうじゃん、みんなで選んでるけどいい選択をしてるかはわかんないし、その点あの会社だったらそのトップの人が上手だったら、まあ社長ガチャがに勝てばいい組織にはまあなるだろうみたいな、大体はいい組織になるだろうみたいなことがわかるけど、うん、そういう形以外だと、あ、その投票したりとか、そのいろいろ活動した人が、まあ、今回はあのリーダーになって決めるとか、
うんうん、
でもその人が居続けたらその人色に染まっちゃうよねとか、だからサイクル回していこうねとか、
うんうん、
なんかほんといろいろ難しいから、うまくやってるところってどうやってんだろうって、
やっぱ全員が同じ熱量と目的ががっつりだから、目的に対しての熱量が一緒ぐらいじゃないと成り立たないね。
そうね、そうだよね、本当にそう思った、
うん、だからふわっとしたグループだと誰かが、うん、だから強い、結局 誰かめちゃめちゃ強い思った一人の人が推進していくから、結局なんかなんて言うんだろうね、DAO っぽくならない、
うん、
まあ構造として使ってるかもしれないけど、うん、
参加してる人たちが納得感がなくなっちゃったりすると、人がそのコミュニティを離れていって、まあ人が少なくなるとまた不利というか、まあ不利じゃん、で人気がなくなったら、まあ、なくなっちゃうしみたいな、だからそこがすごい難しいなって思った。
まあ、多分 DAO ってなんか何かしらの目的を達成するためにあると思うんだけど、まあ、人数増える、うん、減るとかはまあ多分その目的によると思うんだけど、人気とか人気じゃないもん、うん、まあ、その目的が達成できなくなっちゃうね、そのそうそう、ちゃんと回せてなっちゃう、ね、
減ったら、うん、そう、まあそっか、少なくてもちゃんとやるぞって気持ちの人が最低人数いれば達成はできるか、そっか、
そうだね、やっぱり一人でやることには結構限度があるとは思うけど、うん、で人とやるっていうのは結構すごくいいことだと思うし、
うん、
それの人数はまあまあ多いかと少ないかはそのケースバイケースだね。
そうだね、プロジェクトによるね。確かに確かに。まあそことよく比較されるのが、なんかフォロワーがいっぱいいる人が価値を持つとかじゃなくなるみたいな。
ああ、 Web3 の話？
そう、 Web3 とかの話で言うと、ちゃんとそのコミュニティに貢献した人が評価されて、なんかまあ著名人みたいなのじゃなくて、個々がどれだけ頑張ったかみたいな、
うんうん、
でわかんないけど、なんていうの、褒められるというか報酬もらえるみたい な、 なんか一人に集まらないみたいなイメージなのかなって思った。
有名、著名かどうかとかは関係ないもんね、確かに。うん、
うん、でも今の世界でコミュニティをなんかやろうってしたら、やっぱビッグネームの誰かさんがやりますって言ったら注目集まるし、その NFT とかのミントとかやりますって言ったらみんな欲しがるだろうし、やっぱ始めるときは知名度がすごい必要だし、マーケティングとかもめっちゃ重要になるんだろうなという妄想をしてました。
あ、結局そうだね。なんか Web2 のあれなんて良くないところは、そういう有名な人しか結局稼げなかったりするし、なんか手数料取られるし、中央集権っぽいしっていうので、なんか Web3 でなんかスマートコンタクトできてる個々の人がみんな輝けるようにって言ってるけど、結局ね、そのマーケティングと知名度がある人たちがなんか、うん、有名になってるし、声上げてるし、それ以外の人たちはそんなにって感じだから、そこはもっとなんかテコ入れじゃないけど、いろんな、まあ、私たちも含め、
うん、
やっていくとこなんじゃないかな。
はあ、なるほど。
ブルーオーシャンですね。
難しい、
伸びしろですね。
難しい。
何が難しかった？
ジロしかないわ。いや、これからのその未来はどうなるかっていうのを想像するのがすごく難しい。
ああ、
うん、
そうだね。なんかそのビットコイン自体もなんか何回もビットコインの波が来た、でももう一回ちょっと沈むんだりとか、なんか不祥事とかがあってダメだみたいになったりするし、うん、だこの結局 Web3 の流れだって何かしらがあって、またその廃れていくかもしれないし、このまま進むかもわからないみたいなところだから、うん、まあそうだね、博打感はあるよね、今回どうなるか含め、
うん、うん、あとすごく新しい単語が普通に多いよね。
あ、
なんて他の人に説明するときとか、
うんうん、
めちゃくちゃ伝えたいことがあるんだけど、どこから説明したらいいか分かんないし、なんだろう、なんか面白いニューワードみたいに聞こえちゃうみたいな。
あ、確かにビッグワードっぽく聞こえて、なんかねうちはよくなんて言うんだろう、なんていう、流行りに乗っかってるだけでしょみたいなことよく言われるな。そうや
そうなんだ。
Web3 でこれからやっていきたいと思ってるんですみたいに言ったら、
うんうん、
なんかそんななんかふわっとしたビッグワードをやめときなよみたいな使うんじゃなくてみたいなことよく言われたりするけどね。
あとなんか Web3 の定義がやっぱ人によって違う。なんか Web3 はこうあるべきだみたいなのが人によって違う、当たり前なんだけど、うん、それでなんかまた議論しようとしてる人が、あ、この間、まあ、どっかのリプランにいたんだけど、なんかそういうビッグワードすぎて、なんかいろいろ大変なんだろうなっていうのを思った。
レ
イルズコンフの
あれけ
プロポーザルが取り消されちゃった。Web3 の話題のプロポーザルを前は受け付けてたけど、今はちょっとクローズになっちゃったっていうのを見て、もう今本当にビッグワードで、その言葉を使うだけで、 Web3 って言葉を使うだけで、例えばそんな曖昧な言葉とか、例えば言われちゃったりとか、なんか全然知らん人が湧いてきてわーわー言い始めたりとか、そういうのがあるくらい今超ビッグワードなんだなっていうのを思った。
確かにそのうちもこのそのレイズコンフの Web3 のやつが取り消されちゃった、受け付けてないのかどっちかちょっと忘れちゃったけど、うん、見たのは、まあ、結構悲しかったし、それが GitHub でなんか取り立たされて、なんか Ruby は Web3 が好きじゃないみたいだみたいな GitHub のうちは一周のやり取りを見てたんだけど、
うん、
ね、なんかこれはどうなるのかなっていうのは、まあ、ビッグワードだけど結構気になるところ、まあ、Ruby とね Web3 はそういえば気になるなと思ってた。
うん、だから私の意見としてはやっぱり Web3 の話でも Web3 の何の話なのかを一緒にしないと、なんか漠然としたそのバズワードを使っているとしか見られなくて、なんかちゃんと聞いてもらえない気がするから、なんかいろいろ気をつけようと思った私が喋るときに。
ああ、
うん、
まあ、そうだね。てか、うん、なんかその Web3 についての定義が全然違うのも本当にそうだし、まあなんか結局的になんか大きな転換点なだけであって、多分後から Web3 ってこういうものだったねって言えるようなもので、うん、なかなか説明しづらいみたいなのは、なんか前違うポッドキャストでも聞いてたし、オフトピックかな。だからそれをなんか定義するっていうのは難しい話だから、うん、だからなんか Web3 の確かにそれで認識合わないのはもう間違いなく合わないんだろうなと思うよね。みんなの想像する Web3 がその DeFi 指してる人もいるし、あのイーサリアムとかの指してる人もいるし、なんだから確かに詳しくそこは何て言うんだろうね、特定して話さないとダメだね。
うーん、かなって、なんとなくですが本当に思いました。私本当に初心者だから。はい、こんな感じ。あと喋りたいことありますか？
結構喋ったかな。
喋った。いやー、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。いや、なんで、いやけどやっぱりそれでエンジニアのコミュニティとかあるんだけど、結構そのディスコードとか、うん、ディベロッパーズDAOとか、なんかそういうそのまた、うん、Web3 系のこと人を学ぶ、エンジニアで学ぶ人のコミュニティとかもあるんだけど、うん、やっぱマジでそう、これコミュニティの話につながる、うちが作りたいコミュニティの話につながるんだけど、めちゃめちゃ女性いないんだよね。うん、てかなんかスタイ
ルです。
まあだけど性別わかんないアカウントもいっぱいいるから、もしかして男女比率とかは半々ぐらいだったりするのかも、うん、半々では絶対ありえなさそうな感じはするけど、
う
ん、やっぱりね、その V3 とコミュニティとして女性を応援する文化はあっても、エンジニア を増やす文化っていうのはあんまなさそうだから、やっていきたい、うんうん、やっていくべきだなと思い、コミュニティを立ち上げたいと思っておりますっていうか。
そうでございます。私も手伝わせていただきます。というか学びたい。
そうだよね。
うん。
うん。増やそう。なんか増えてほしい。もっとなんか、うん。
そう。
なんか書いてる、実際に書いてプロダクトを作っていく人を増やしたいな。
うんうんうん。ぜひぜひ。
なんで
私もね、手を動かしてはいるんだけど、本当に一人でやってるから、何が何を示してるのか全くわからないまま、あ、動いたの状態だから、実際にその自分が考えてこうしたいって思ったのを作ってみないとやっぱりできないなっていうのは、まあ、何事もそうだけど、まあ、思ってて、それができる場所が作れたらいいなとは思う。
そうだね、やっぱり、うん、実際に作ったってったり、人と何かしらのものを、うん、デプロイして動かすっていうのは結構それこそ学びにつながるかなと思うから、うん、その知るってだけじゃなくて、
うんうん、
やっていきたいね。
今回はこれで終わりです。
ではでは、みんなおやすみの時間かな。
おやすみ。